サークル紹介。今週は藤沢公民館で活動されている藤沢バイリンガルトーストマスターズクラブさんをご紹介しています。2日目の今日はこちらの会員担当の副会長さんにお話を伺っていきます。徳原麻里奈さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
徳原さんはこちらのサークルいつから参加されてますか？
10年近く経つと思います。
長くこちらのサークル活動をされているということなんですけれども、参加したきっかけも教えていただけますか？
はい、私はもともと話すのがあまり得意ではなかったんですけれども、今もメンバーの一人である方からお誘いを受けまして入ることにしました。
話すことが苦手だったっていうのを感じないぐらいに話しされているのを見ましてこちらでスキルをですね磨かれたということなんですね。今日ですね、徳原さんはなんか役割があったと思うんですけれども、そちらについても教えていただけますか？
はい、今日私が担当したのがワードオブザデイという今日の言葉という係なんですけれども、これは日々使っていない言葉だったりとか言葉の引き出しを多くするために使われる役割です。
今日何を選ばれたのか教えていただけますか？
はい、今日は laid back という単語を選びました。日本語ではくつろいだとかのんびりしたという意味があります。
初めて知ったよという方も多いんじゃないかなという言葉をですね、皆さんに例会の時にはご紹介して、それを活動の中で使っていこうねというところで、皆さんこの laid back 使われて今日の例会は行われていました。また今日ですね、なんか表彰を最後にされていたんですが、何を表彰されたのかもちょっと教えていただけますか？
はい、例会では毎回日英テーブルトピックスという即興スピーチをするコーナーがあります。そこで今日は入賞させていただきました。
この日英テーブルトピックス、今日は夏祭りがテーマということでですね、皆さんで1分から2分半のスピーチを行ったんですけれども、テーマの中でですね、どういうお話しされたのかも教えていただけますか？
はい、即興でお話ししたのが、大河屋台の食べ物以外のもので何が好きか思い出ということだったんですけども、幼少期の話をさせていただきました。金魚すくいがその時好きだったので、初めてやった時のお話をしました。
徳原さんはその自分の思い出もそうなんですけれども、オチまでしっかりしているお話をされていて、お題を言われてその後すぐこの発表するっていうところで、準備する時間がほぼない中ですごい面白いお話をですね聞かせていただいて、またこちらのクラブで人前で話すスキルを磨いてきた徳原麻里奈さんが日常生活で生かされたなっていう経験とかってあったりしますか？
はい、まず人と対面で話すときに話をしっかりと聞くっていうこともこのクラブで学んだので日々使っています。また自ら発表する場もこのクラブで何度も何度もその場に立ってきているので、上がり症っていうものがなくなりました。
それではおしまいに、これから頑張ってみたいこと、目標などありましたら教えてください。
はい、私はバイリンガルトーストマスターズクラブっていうこのクラブに所属していながら、英語力はあんまりない方なんですが、これからも自分のペースで少しずつ英語の力を身につけていきたいなと思っています。また英語がどうしても喋れない苦手だなとか学びたいなっていう人にぜひ入ってきてもらって、一緒に学んでいけたらいいなと思っています。
会員担当の副会長の徳原麻里奈さんにお話を伺いました。徳原さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては初期の湯浅陽子さんにお話を伺います。湯浅さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
湯浅さんはこちらのサークルにいつから参加されてますか？
立ち上げメンバーなんですけれども、トーストはここに入る前からなので約20年。
すごい、20年も勉強されているということで、やっぱりそうするとお話上手になりますよね。
それはどうかなというところがありますけれども、何しろいろんなクラブにここの前にも入っていたので、 いろんな人と知り合えるっていうのはすごく大きなことかなと思っています。
他のトーストマスターズクラブにも参加されていたというところなんですけれども、ユンサさんが感じるこの藤沢バイリンガルトーストマスターズクラブだからこその雰囲気だったり、だからこそいいっていうポイントなどございますか？
まずどんな方が来ても受け入れられるそしてどんな失敗でも許される。でスピーチっていうのは繰り返しやるから上手になるので、その時に笑われたりプレッシャーがかかったりするととても練習にならないんですけれども、あがり症の人も何もドキドキしないでここなら喋れるというのが大きなところだと思います。
今日はですね、湯浅さんは担当係っていうのは何をされていたんですか？
刑事係です。刑事係っていうのは時間を計ってそれを知らせる。で、全部このクラブの中にはスピーチだとかテーブルトピックスだとか全部時間が決められています。その時間内にスピーチをすること、それによっていっぱい学ぶことがあります。
やっぱり長く喋ったらいいというわけでもないですもんね。こうそういうところでしっかりここまでっていう決まりがあるっていうところで簡潔に喋ることの大切さっていうのもこちらのサークルでは学ぶことができるということです。この刑事係で皆さんに知らせるときにはどのように知らせてるんですか？
カラーの紙があって、それでグリーンがちょうどその時間に満たす、そして黄色を上げたときにもうすぐ終わらせてくださいねというサインになり、赤になったらその赤のサインが出てから30秒で終わらせるというのが決まりになってます。それ以上になると投票の対象に外れてしまうということです。
カラーのカードを見ながらですね、どこまで喋ったらいいかということであったり、ここになったらじゃあ終わりに向かっていこうというところを考えながらお話しする力もつくということで、とても大切な係なんじゃないかなと思います。またテーブルトピックス行われたと思うんですけれども、今日湯浅さんはどのようなお話しされたのか教えていただいてもいいですか？
浴衣についての思い出ということで話しました。着物屋さんにアルバイトをしてたことがあるので、浴衣左前っていうのが最初は分からなかったんですけど、左が上なのかなと思ったら左が手前のことを左前というので、それは良くない、死んだ人にそうやって着せるっていうのは後から聞いたので。でも浴衣も綺麗ですけど、夏の着物の美しさに魅せられた話をしました。
左前っていう言葉は聞いたことあるんじゃないかなと思いますし、それ気をつけながらですね皆さん着ようとしてるとは思うんですけれども、どっちが前なんだっていうのをですね改めて着るときに間違えずにですね皆さんも浴衣着物を着ていただきたいなと思います。それではおしまいに、これから頑張ってみたいこと目標ありましたら教えてください。
もっとしつこく学ぼうかなと思ってる。なんか長い分だらけているかなと本人は思っているので、もうちょっと一つ一つスピーチをする時ももうちょっと練って初心に帰ってやっていきたいなと思います。
これからもですね自分のスピーチのスキルこちらで磨いていただきたいなと思います。初期の湯浅陽子さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
続いては会計の加部彩子さんにお話を伺います。加部さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
加部さんはこちらのサークルいつから参加されてますか？
約9年前になるかと思います。
このサークルに参加しようと思ったきっかけ教えていただけますか？
クリスマスに例会っていうのがあって、食べ物に釣られてきました。で、そこで私は大変引っ込み思案なのでいいよって言われて気がついたら入っていました。
こちら楽しいイベントも行われているんですね。こういうイベントのタイミングで見学みたいな感じで一回参加すると本当に皆さんの楽しい雰囲気も感じれるんじゃないかなと思います。また今日の例会では加部さんは準備スピーチの部というところで スピーチを行っていたかなと思うんですけれども、どのようなテーマで準備をされたのかご紹介いただいてもいいですか。
はい、この準備スピーチは英語でスピーチを行いました。題名は That sounds nice っていう、いいね、悪い言葉を出すよりも良い言葉を出していくといいね、そういったテーマで話をしてきました。
英語でスピーチをされたというところなんですけれども、こちらお時間もですね、5分から7分のスピーチというところで、本当に長い時間自分一人でですね英語のスピーチをされていたんですけれども、この喋るときは日本語の文章を見てお話しされていたんですか、それとも英語の作られた文章を見てスピーチされていたのか、どのような感じでスピーチしてたのかも教えていただけたりしますか。
はい、初めは日本語で作って、笑えるんですけど Google 翻訳を使いそしてそれを原稿に起こして読んでいたという形になります。
このテーマに沿った話を笑いながらですね聞かせていただけて、またお話ししてる最中にちょっと難しい単語も出てきたかなと思うんですけれども、そこは日本語でちょっと補足みたいな形でですねお話しされていて、今日パッと来た私でもですねどのような話されてるのか分かるような内容になっていて、初めての方もですねこちらの準備スピーチ楽しくお話聞けるんじゃないかなと思いました。またサークルの雰囲気、壁さんどのように感じてますか。
とてもリラックスした雰囲気で、私初めに来た時には本当に私の声が周りに届かなくて、1メートル2メートルぐらい行ってしまうと私の声がもうかすかすぎて、みんなこう耳をそば立てるってぐらい本当に上がり症でもう声も出ない、そんな私でした。やはり何度も何度も前に立つっていうことをしていたことでどんどん勇気が出てきたっていうこともあって、失敗しても大丈夫、この雰囲気の中で救われたというか助けられて、本当にこうやって人前でマイクを受けられるだけで頭が真っ白になる私でも、こういう経験を積むことで喋れるように本当になります。本当に信じられないような私にとっては奇跡、ここの雰囲気があったからこそこうやって何年も続けられることだなって本当に感謝しています。
こうしたらいいよっていう次に活かせるような言葉を多くの方がかけているようなサークルの雰囲気になっております。またですねこちら日常生活でなんか活かされた経験とかってあったりしますか。
そうですね、ここで前に立って自分の意見を言うっていうことが慣れていることで、突然例えばですけどご近所さんから話しかけられたりとか、いろいろな場面場面で即興スピーチっていうのも訓練されているので、自然とお話ができるようになりました。
お話しするっていうことは皆さんされていると思うので、そういうところで活かされるようなスキルをこちらのサークルでは学べるということでした。そうしましたらおしまいに、これから頑張ってみたいこと目標などありましたら教えてください。
こうやってマイクを向けられても堂々と話せるようにまずなりたいなっていうことと、あと英語もせっかくバイリンガルなので、今日ゴーゴーイングリッシュ新しいセッションが立ち上がって、安心して英語を少しずつでも学べるチャンスができましたので、皆様と一緒に勉強しながらやっていきたいなって思っています。
これからも活動頑張っていただきたいなと思います。会計の壁彩子さんにお話を伺いました。壁さんありがとうございました。
ありがとうございました。